深夜枠働く大人の副音声。
皆さんこんばんは。ポッドキャスト深夜枠働く大人の副音声の時間です。 MC の成沢義弘です。
MC の浜田舞です。深夜枠働く大人の副音声は、世の中のあらゆる変化や組み合わせに注目しながら働く大人たちのヒントを探していくポッドキャストです。今夜も前回に引き続き、プロダンサーのラミーシャさんと一緒にお届けします。ラミーシャさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、1回目もだいぶ盛り上がりましたし、
はい、
はい、休憩中もたくさんお話をしてい
きました。
2本目に勢いよく入っていきたいと思います。2本目で聞きたいのは、はい、その踊るっていうことの本質に迫るような話をぜひ聞いてみたいなと思ってまして、
はい、
最初の質問としてこれがいいか分かんないんですけど、はい、こう結構いろんなジャンルをやってきたわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
日本舞踊もやって、はいはい、ジャズもやって、今ね、はい、この前のイベントでも、まあ、ベリーダンスをやってる方もいれば、はい、違うものやってる方もいらっしゃって、はいはいはい、でもおそらく同じ踊るっていうことに対して共通することもあるのかなとか、はいはい、逆に全然違うものなのかとか、その辺ってこうどう考えてるかを聞いてみたいなと。
やっぱり踊りっていうのは音楽じゃないですか、
うん、
だから音楽の表現だから、音楽へのリスペクトがないと踊れないから、その例えば日本舞踊だったら長唄っていうものが、今の日常生活とか文化になかなか長唄がある人って少ないから、うん、その難しさもあったかもしれないですね、うん、だし、ベリーダンスになると今度はアラブ音楽になるから、うん、それもまたアラビア語ってかなり遠いじゃないですか、
うんうんうん、
それも難しい。でも私ももうベリーダンス始めてもうね20年とかになるので、まあだいぶ自分の文化としては入ってきてますけど、例えば生徒とかで体験に来て習い始めた子たちの中にはやっぱりそれが入ってこない、うん、独特のリズムとかがあるので、はい、なのでやっぱりその踊りがどうっていうよりも、その音楽、そこに自分がリンクできるかみたいなものが一番大きいと思いますね。
なるほど。音楽をどれだけ理解できるかとか、自分の中に落とし込めるかみたいな。
そう、まあそうなってくると変に座学とかに偏る人とかもいるから、そうなると頭でっかちになるし、そうなってくるとなんか分かってないよねみたいなことを人になんか言い出す人とかもいるから、
それでいろんな宗派ができてくる。
私すごい違うと思うんですよ。なんか私すっごい嫌なのが、バレエとか基礎知識がないと分かんないじゃないですか、
はい、
歌舞伎とかもね、
はい、
分かんない人で分かるっつうのが大事じゃんとか思って、
はい、
で分かんないけどバレエ見て綺麗だなって思うとか、うん、あの日本舞踊とか歌舞伎見て面白いって思うことだっていっぱいあるわけで、
はい、
でもなんかその演者も客層も、あなたそれなりの教養ありますかみたいな風になっちゃうと、途端にあの窓口が狭くなるから、はい、でそういうのって、その例えばあのベリーダンス界でも、あなたアラブ音楽のリズムわかってるのみたいな感じになっちゃうと良くないから、
はい、
それを理解っていうよりも自分が乗れてるかとか、
はいはいはい、
ってことは自分が乗れてればお客さんも乗れるじゃないですか、
うん、
お客さんが乗れるかとか、まあ、そういう共感を音楽とできるかどうかっていうのが踊りにおいて一番大事だと。だから日本語の歌詞っていうのはやっぱりお互い共感しやすいから、お客様と、
はい、
だからそのジャズってうん、ある意味踊りやすいじゃないかなと思うんですよね。
はいはい、そうですよね。アラビアン語のあの音楽は僕は全く何を言ってるかわからないです。やっぱりみなあの生徒さんも含めて、はい、そこをちゃんと何を言ってるか分かるところからスタートするっていう感じなの。
え、それが多分正しいと思うんです。
本当はね、
本当はね、
はい、
でもやっぱりちゃんと全部訳をして、あの、うん、うちの師匠なんかは教えてくださっていたんですね。ただその振り付けを作るときもその役に沿って振り付けをしてらっしゃる方とかもいっぱいいるし、うん、ただ私はやっぱ反発しちゃうから、
はい、
なんかそれを知らないってダメだよねみたいな人たちに対して反発しちゃうんですよ、うん、ってなると日本語の歌詞をねジャズで踊るときにその歌詞に合わせた振り付けを作るかって言ったら、ちょっと当てぶりするときあるけど、うん、ほとんど当てぶりないじゃないですか、
うんうん、
私音楽聴いてるときにそこまで歌詞聴くかっていうか、そうなったら全体を通して聴くじゃないですか。だから、はい、例えばアラビア語じゃなくても英語とか、例えばフランス語スペイン語とかの音楽、私ちょっとフラメンコもやってるんですけど、
はい、
ってなったときに全部を理解してるわけじゃないから、それは本当に母語でもそうだから、なんかそこに対して
確かにそうですよね、言われてみるとね、
そう、うん、行き過ぎたくないっていうのがあって、まあ、この曲はざっくりこんなこと歌ってるよぐらいは言いますけど、
うん、
まあちゃんとやってません。
いやいやいや、 あの見る側はそれで全然楽しくて
楽しいんですよね。
例えば一応全組メモしたんですけど、
素晴らしい、はい、ありがとうございます。
個人的に一番好きだったのが、はい、ちょっと東ヨーロッパチックなあの美しき青木ドナウの、はいはいはい、曲っぽい曲で、はいはい、なんかベリーダンスっぽいのやるみたいな、
はいはいはいはい、
これめっちゃユニークだなと。
あれは実は彼女がもともとバレエやってた子で、はいはい、やっぱりバレエとベリーダンスって重心が全然違うんですよ。バレエはすごいもう本当この溝落ちぐらいの本当引き上げて踊るんですけど、はい、ベリーダンスってどっちかっていうとその丹田の方に、はいはい、へその下ぐらいのところに重心があるようなところがあって、うん、でもやっぱり今はバレエやってた人たちがベリーダンスをたくさんやって世界的に広めてるのもあるので、うん、かなりそういうバレエの要素とかもすごく強いんですけど、ベリーダンスってそのアナバンで回るとかまずないんですよ。アナバンって手の位置がこういうところなんですけど、はいはい、あの横だったりとか、はい、そういう綺麗なポジションとかが別にないんですけど、やっぱあの子なんかはそういう風にするし、私もバレエとかかじってるからちょっとそういうのは汚いと嫌だから、うん、それは取り入れちゃっていいよっていう風にやってるっていうのがあるかもしれないですね。
でもその踊ってる本人がそれが一番魅力的に見えるっていう、うん、そうそうそう、それが一番いいですよね。いや本当これ超大事だと思うんですよ。
そうなんですよ、
流派とかじゃなくて、
はい、関係なく
だから仕事もそうじゃないですか、うん、なんか適任かどうかっていうのを、うん、適材適所ってあるじゃないですか、はい、なんかたまにその私が仕事した時にすっごい嫌だなと思ったのは、はい、絶対にこの人私は嫌いだからこうやって言ってんだろうなと思うなんていうの、めちゃめちゃ苦手なものを勉強のためにやれとか言う人ってすごく嫌で、そうじゃなくて、それ今勉強はなんかこう得意なところの中で差し込んでくれればいい話じゃないですか、
うん、はい、うんうん、
でもなんかそれをなんかその苦手なものを全部プロジェクトとして回されるっていうのはなんか違うよなって思いながら、はい、あの、はい、そういう上には立ちたくないなって思って、でもやっぱりその得意なものをやらせるとどんどん伸びていくから、はい、
ね、
でもそうなってくると本人がこれだけじゃなくて別のことをやりたいって言い出して苦手なこと絶対言ってくるんですよ、
は
い、本当に本当にだから絶対そっちの方が、
確かにそうですよね、楽しいとね、
そう、
楽しくて自分がうまくできると苦手なこともちょっとやってみようみたいな、
だしできないことがあることが悔しくてくるんです
、ね、そうですね、そういうのもありますよね、
そうそうそうそう、はい、だから得意なとこどんどん伸ばした方が私はいいと思います、は
い、いや本当その通りですね。あと何個もちょっと今回僕のパートがいっぱい多いんであれなんですけど、あのベリーダンスっていうものの定義ってあるんですか、
うん、やっぱりそのアラブ音楽を使ってるってことじゃないですか、
あ、やっぱ音楽なんですね、結局は。結局はそこなんですね。振りのなんかこう特徴的なやつあるじゃないですか、こう腰がすごい触れてるとか、そういうのではなくて、
やっぱアラブ音楽ってことですね。
そう
ですね、
それ面白い、
うん、でもやっぱフラメンコもそうじゃないですか、はい、フラメンコの音楽使ってるからフラメンコとか、長唄使ってなかったら日本舞踊じゃないですね。
そうですね、
そうそうそうそう、
やっぱ音楽なんですね。
このラミーシャさんはこのアラブ系の音楽が好きって思ってるのか、うん、はい、なんか気づけばそばにいたっていうなんか相棒みたいな感じなのか、なんかどういう印象で持たれてるのかな。
あ、ほら、その最初に体験に行った時に全然好きじゃないと思ってたんですか、
は
い
は
い、
そうそうそう、そっからどうなってたのかっていう
だから今でもこのいろいろ踊ってきた中でこの曲は好きだったなとか、うん、あ、この曲いい曲だなって思うんですけど、世界的に見て一番好きかって言ったら全然全然好きなんですよ
意外と。
いや全然です、
うん、だから、
うん、私は本当にこんななんか他のジャンルを踊ってるベリーダンサーなんていないから、
うん、
多分業界の中ではなんだあいつって思ってる人いっぱいいると思いますよ本当に本当に
エセだみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、なんか全然、はい、あのベリーダンスを分かってないって思われてる人もいらっしゃるんじゃないかなと思うけど、うん、でも私は小松薫先生のもとでやってきて、やっぱ先生にちゃんとプロデビューさせてもらったっていうのはあるので、はい、そこだけは外したくないし、うん、なんかその今流行ってるものだけじゃなくて、先生がエジプトで、
うん、
あのレダ国立舞踊団って言ってあるんですけど、そこで直々に習った由緒正しい、民族舞踊みたいなものもきちんと教えをちゃんと毎年凍ってるんで、
あ、毎年行ってるんです
よ。そうそうそう、先生に、あので生徒たち今回も3人でベージュの衣装着て落としたの、
はい、
あの思います、はい、あれとかそうなんですよ、小松先生、
そうなんですね、
そうなんですね、
結構なんですけど3人で踊ってたやつなんですけど、
はいはいはい、あとそれで3人という話があったんですけど、はい、あんまりデュオなかったですよね、全部3人、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
あれはなんかこだわりがあるんですか。
全員に軍部をやらせたいっていうのがあって、
あ、
そう、それでまあ、デュオよりもやっぱ会場のスペース的に4人だとちょっときついかなっていうのがあって、そう、そう、3人の方がフォーメーションが少し作れるっていうのは、デュオだともうどっちかってなっちゃうじゃないですか、
うん、
昼は1曲デュオがあった
んですけど、あ、そうなんですね、
そうそうそうそうそうそうそう、
なるほど。
ラミーシャさんって踊ることってこう、はい、リンクできるかっていうの大事ですよってちょっと前に喋ってくださってたのを覚えてるんですけど、曲とリンクするっていうんですかね、これってどういう感じなのか、自分が完全にも浸ってる感じなのか、頭で理解しつつ体全体浸ってるのか、なんかどんな感覚で、
なんか素人の時は、はい、本当に素人ってそういうもんだなってさっき思うんですけど、はい、やっぱりその曲を漠然と聞いて、その自分の解釈でその気持ちよく踊ってたですね、
はい、
やっぱりそれは素人だったなと思ってて、
はい、
やっぱりその段階を経るにつれてやっぱリズムを聞く、うん、でどういう構成なのかとか、
はい、
でまた自分が振り付けをするときに、例えばその音圧がいろいろある曲っていうのは楽器もいろいろ入ってるじゃないですか、
はい、
でそのベースでも何個もベースがあったりとか、でメロディーもいくつかあったりとか、うん、そこに歌が入ってたりとかするから、
はい、
歌を取るのかこのベースを取るのかこっちのメロディーを取るのかとか、やっぱそういうのも考えながら作るってなると、
はい、
やっぱそれを適当にやってる生徒とか言うとぶちのめしに来ます
はっきり分かるんですね、やっぱり
あ適当にやってんなって思うともぶちのめします
今回振りはほとんど先生が作ったやつ、
そうですね、だからその3人で踊ったやつとかはあの私の先生からあったりとかしてるけど、結構そうですね、夜の場は ほぼ私かもしれない
、うん、あそうなんですか、
このそこまでちゃんと考えて、うん、作って渡しているっていう、
そうそうそうそうそう、から、やっぱ作るとなると踊ってた踊ってる時だけだと、はい、ちょっとそのね自由になっちゃうじゃないですか、うん、でも作るとなるとやっぱりそのある程度カウントとかそこをなんか取るのかとかずらすのかとかもやっぱこだわりとしてあるじゃないですか、
うん、
そこはあえて裏で言ってほしいとかもあるじゃないですか、
はい、
そういうのをなんかあまりにも自流で行かれると、それをちゃんとこっちの糸を組んで踊れるようになってから外しに行くとかなんて、ちょっとそのなんていうの、はい、そう、 うちの師匠が言ってた言葉なんですけど、個性っていうのはね面白いとかちょっと変わったとかそういうことじゃないのよとか言って、はい、うん、押し込まれて押し込まれて押し込まれてもうそれでも出てきてしまうっていうものが個性なのねって言って、
はい、
だからね私の仕事はね、あんたたちをね四角い箱の中にぶち込むことなの、四角い箱の中に押し込んで、押し込んでもそのここから出てきちゃうっていうものが個性で、その中に収まったらそれまでだから、
はい、
あ皆さんどっちですかみたいな風に言われた、だから私も生徒たちにこう踊ってとかこうしてっていうのは言ってるけど、でそこをちゃんと鍛錬してすごく練習した上で、はい、なんか面白いことやり始めたりとか面白いものが出てきたりとかする瞬間を見て、ああ先生が言ってたのこういうことだっていうのを思いますね、
はい、
それがその子の個性だなと思ったり、音の取り方とかもやっぱりどんなに私が教えてもやっぱそれぞれのなんかこうものがあるので、
はい、
でもそれはちゃんとやっぱ基礎取ってないと、はい、うん、っていうのありますね、
面白いですね、
さっき の, あのお父さんの話もつながりそうですね、
あ
その箱の中にずっと入れられてた人が急に個性爆発みたいな、
そうかもしれないですね、
てるかもですね、
そこの中にはいられなかった、
いられない、
そうそうそう
だいぶ狭い箱だったからね、
そうそうそうそう、でもその箱を知ってるか知ってないかって、はい、やっぱ大きいですよね、
あ確かにそうですよね、それが分からないと出ていけないとか、
自由も分からないっていう、
そうそうそう、私結局人って自由にどうぞって言われるよりも、例えばこの曲で振り付けをしてくださいとか、はい、こういう趣旨でイベントやってくださいとかってある程度の縛りがあった方がなんか発想が湧くじゃないですか、やっぱ完全に自由ってまあちょっと怖いですね、
今イベントもいろいろプロとしても出られてると思うんですけど、はいはいはい、そういうなんか自由にやってください的なオーダーとテーマとか、うんうん、あるいはそのセッション相手がいて、うんうん、そこに合わせなきゃいけないものとか、うんうん、どっちが多いとかってあります？
あやっぱりテーマは決まってるものが、
は
い、多いですね、
それに対して練習していく
っていうか、そうそうそうそうそう、
さっきの音楽の話で言うと、はい、今回はほとんど音源でやってたと思いますけど、はいはいはいはい、プロとして出られるときは、
はい、
生の楽器と合わせるときとかもあると思うんですけど、はいはい、なんかその時に大事にしてることとか気をつけてることとかなんか考えてることあるんですか？
これはねまた業界の悪口になっちゃうんですけど
相手が下手くそだとい
やなんかやっぱりミュージシャンの数が圧倒的に少ないんですよね、あのアラブミュージシャンって
、あそっか、
あの太鼓やってるプロの人とかも、はい、どのくらいなんだろう、本当に数十人とかだと思うんですよ、でもじゃあジャズドラマーって何万人いるかみたいな世界じゃないですか、
うん、
ってなってくるとやっぱりその需要と供給のバランスがおかしいから、
うん、はい、
なんかでみんなやっぱりその生演奏で踊りたいじゃないですか、
はい、
ってなってくるとなんか構図がダンサーが本当になんか頭下げてミュージシャンにお願いしてもらうみたいな感じに見えるんです私、
はいはいはいはい、
でそこに対してのミュージシャンはじゃあどれだけ真摯に向き合ってるのかなとかって思うと、うん、うーんって思うことがすごくあるし、そこは人数が少ないところもあって、このなんかリハの回数とかクオリティとかで本当にいいのかなって思う時とかもめちゃくちゃあって、うんうん、でもその人たちしかいないからっていうところがやっぱり大きいのがすごく嫌で、
はい、
そうだから私は音源の方が好きです
そういうことですか。
本当は生演奏の方が多分いい、いいってか多分か絶対にいいんだけど、
なんか情緒的な、ね、感じに感じそうですよね本来は。
いいんだけど、そうだけどやっぱりなんかこう、それも本当にお互いにすごいなんていうのをこう突き詰めて、ちゃんとなんかこうものを作る、
うん、
そこにお客さんがいるからこう変えるとか、その場の空気でこういう風にしてみるとか、アレンジをこう変えてみるとか、毎回面白く違うことをやった方が面白いから違うことをやってみるとか、そういうことじゃなくて、なんかちゃんとやりたい私は、うん、だけど結構変えたがる人が多い。だからそれも私はどうなんだろうって思いますね、
はい、
だけどそれこそクラシックの人とかはもう譜面も決まってるじゃないですか、うん、何百年も前から、
はいはい、
でそれを毎日同じことやってるじゃないですか、うん、そういうものがあることをみんな知ってるわけで、はい、だからいつまで経ってもなんかそこの世界ととてもとても遠いところにしかいられないよなって思っちゃう。
なるほどね、うん、でもそれ結構さっき の, あの需要と供給の話は最近至るところで聞くなと思って、
本当に
どの世界でもそうだし、あ、まあ、近いところで言うとやっぱライブのアーティストとかも最近もう山ほどライブがあって、
はいはい、
テクニカルディレクターがいないんですよ。
あ、
なんで音が悪くなる。
あ、
音飛んだりとか平気で歌ってる時に、そういうのがでもいないから、
うん、
まあ、多少レベル低い含めてお願いしないといけない、
そうですよね、そうなるね、
そういう関係になっちゃってるみたいな、う
ん、それはやっぱちょっとなんか
アーティスト側がね、だからちょっとこう、うん、辛い思いしてるみたいなのは今あるのかもしれないですね。
そうですね、だからもっとなんかこうアラブミュージシャンも増えたらいいんじゃないかなと、うん、
大募集だから最後募集して
るいやだから別に今 の, そのアラブミュージシャン否定してるわけじゃないですけど、その関係性がなんか私は好きじゃないなって思っちゃうから、はいはい、まあ、こんなこと言ったらもうさらにあの誰ともできなくなりますからでもいいんです
よ、いいんです、音源が好きだからね今はね、今はね
、そうでもなんかそのアラブミュージシャンだけじゃなくて、いろんなミュージシャンでできるようにしてるためにもジャズとかもやって、だからギタリストの人と か, なんかドラマーの人とかそういう人たちと一緒に
合わせることもある。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
すごいですね、そんないろんなジャンルでちゃんと適応できちゃうのがすごいな。
ちゃんとかどうか分かんないけどねちゃんとかどうか分かんない
です
、
狂わないですか、なんかやっぱジャンルが違うものを踊るときとかって。そうでもない、
もともとそのベリーダンスが私向いてないから
何度も言ってますけど
そうそうそう、だからなるほど、ね、他のジャンルの方が踊りやす
い。いやいや、それであんなに綺麗に踊るって言ったら、
いやー、うまいですね。
素晴らしかったです
よ。でもテクニックはやっぱりベリーが圧倒的にあると思いますよ。うん、そうだけど、他のジャンルはそのジャズダンサーの本当にうまい子とか、10代の子とかもすごいから、もうとんでもないですよ、私なんか。だけど、自分の個人的にはそっちの方が、
なるほど、
メンタル的には
楽。ありがとうございます。
あのラミーチさんをこうステージ上で一瞬パッて見た時に、一番最初笑顔で登場されたの覚えてて、一瞬で会場をギュンって引き込んだのがすごい印象的だったんですけど、
歓声は一番多かったですよ。
そうですよ、
先生が何でもあるかもしれないけど、
そうすごくて空気が全部ラミーチさんにも全部向いたんですよ。であれがすごい印象的で鳥肌立ったのを覚えてまして、
嬉しい。
そうです、あれって何か意識されてたのか、うん、こうなんか自然に流れに任せてやってたんだよって感じなのか、
どうでしょうね、まあ、当然と思ってたんですか、まあ、
すごい、
それはね、まあ、生徒には負けないです
よ ね、 そうですよね、みんな私が来て嬉しいでしょうみ
たいな、すごい、
まあ、そのぐらいのメンタルですよね。
それは育てていったんですか、そういうメンタルに、それとも初めから。
いや、結構初めから我がすごく強いので、
はい、
だから嫌われるんですよね。そう、だからそういうところはあるけれども、やっぱ主催してったら、やっぱそのあれは全部私の作品じゃないですか、生徒たち、
はい、
本当に全部自分の作品なんで、
はい、
まあ、見ていただいてありがとうございます私の作品をみたいな。
そういう気持ちで、
そうそうそうそうそう。あ、そう、でも私本当に年上の人に嫌われてるって話したけど、
はい、
うちの師匠は可愛がってくれた。
ああ、 そうなんですか。
そう、駒先生は。駒先生と、はい、あとその演出家の先生は、すごい、可愛がってくれて、すごく大事にしてくれて、その二人だけは、やっぱり別格だったんですけど、その二人だけには一度も褒められたことはないっていう、はい。
なんでなんですかね。なんで、その褒めないとじゃなくて、うん、その二人が認めてくれるっていうのが、
芸術家だからじゃないですか。うん、いいものいいとか、はい、ダメなものダメって、その自分の尺度で言えるから、うん、
言えるから。
そうそうそうそう。
これなんか年上の人から嫌われたってなった時に、シュンってしてしまわないのか、それともなんだよって突き進めるのか、どちらなんですか。なんか社会でいっぱいね、そういう場面ってあると思うんですけど、
確かに確かに。
私本当にもう10代20代とかもずっといじめにあってきたんですよ、うん、だからその小松薫アラビア舞踊団の中でも小松先生にはすごい大事にしてもらったけど、はい、毎回泣かされるレッスンとかもあったし、でもその時は絶対絶対にその人の前で泣きたくないから、一回渋谷の駅で降りて泣いてから行ってましたね、絶対に。でこのレッスン、彼女の踊りを全員見てっつって一人で踊らされるの、
はい、
で一人で踊ってみんな20人ぐらい見てて、はい、でいいとこ行ってあげても本人のためにならないから悪いとこ行ってあげてとか言って、やばいでしょ、全員からさ、は
い、
悪口言われるわけ、
きついですよ。
そういうのがしょっちゅうあったんだけど、
いいなそれ。
でしょ、うん、でもここで行かなくなったら負けちゃうと思うわけ、
確かに。
だから絶対絶対負けないと思ってずっと生き続けて、
はいはい、
である日エジプトから来日したダンサーのワークショップに私受けに行ったんですよ、
はい、
で彼女も受けに行ったんですよ、
はい、
でその人の振り付けを彼女のレッスンでやることになったんですよ。じゃあ彼女はちゃんと振りを入れてこなかったんですよ、
うん、
でちょっと間違った振りを教えてたんですね、
はい、
あ、これ正しいのは私だなと思って、
はい、
それまではその人のレッスンだから何されても何言われても正しいのはその人じゃないですか、
はい、
でもその人の振りじゃなくて正しい振りを知ってる今となったら、はい、あ、これはこの人が間違ってるって分かるから、これ以降この人のレッスン行かなくなってもこいつに負けたことにはならないと思って、それ以降は行かなくなった。そう、だから絶対負けたくないから、は
い、
どんなに嫌われてもどんなに何言われても食い下がりません。
いやでもそれを貫くのは大変よ。
だからますます嫌われるんだ。
大変よ。
なんかそれ、そういういろんな感情がなんかステージでバーンって出てたのかなっていう、なんか放出っていう印象がずっと残ってまして、ステージの上ではバーンってこう押し出すっていう感覚持たれてたりするんですか。そういうわけじゃない。
私その芝居をやった時に演出家に自分を出すなってすごい怒られて、
はい、
要するに芝居って他の人にならなきゃいけないんですか。
そう
ですね、はい、でも私は自分がすごい画が強いから出ちゃうんですよ、うん、とか例えば稽古中に音響さんとかが稽古を見に入ってきた時に、
はい、
それまではの役者と演出家しかいなかったとこに外部の人が入ってた時ちょっと意識とかするじゃないですか、
はい、
自分で気づかないくらいちょっと声のトーンとかも上がってたらしいんですよ、
はい、
でもその誰かがいることによって自分の何かが変わるっていうことがもう客に媚びてるって言われて、
はい、
でそういう媚びとか自我とかを全部消せってすごい怒られたことがあって、はいはい、うん、まあ、舞台に乗るって本当の意味では芸術ってそういうもんなんだろうなと思ったんですよ。ただベリーダンスは芸術じゃなくて大衆芸能なんで、は
い、
お客さんと目を合わせたりとかお客さんの反応によって変わる、はい、まあ、言い方を選ばなければ媚びになるのかもしれないけれども、
うん、
ベリーダンサーがこの話を聞いたら怒ると思うんですけど、はい、でもね、うちの師匠がちゃんとベリーダンスは芸術ではないってはっきりと言ってたし、私も芸術とは何かっていうことを、はい、そういう研究室にもいたし、なんか周りの芸術家を見てて思うんですけど、やっぱり何を言われても何をされても作ったものをそのまま出すっていうことが一つ定義としてあると思うし、そうだし、やっぱりそれを何年も何年もってか時間をかけて作るっていうことがあると思うんですよ、うん、
はい、
だからその毎週毎週いろんなところで違うことを踊るとか、結構そのスケジュールとかも月何本もこういうところであれやりますとかっていうのも、これは芸術じゃないからできるんだろうなみたいな思う、私はね。
でも別にどっちが上とかないですからね。
そうそうそう、本当はそうそうそう、どっちが上とかない。
芸術家がいつも上から来る感じがあるけど、そうそうそうそう、ないよね。
ない。
そう、
続いてれば、
そうそうそうそうそうそう、
いいんだよね。
そう、だから別に私はベリーダンスに向いてるとは思ってないけど、ベリーダンスすごい好きだし大事だし愛してるけれども、はい、そういうものだと思ってるから、
はい、
なんかその放出とか出すっていうよりも抑えるってことの方が意識を過ごしてます。
なるほど、
舞台で。
そうなんですね。
逆ですね。
逆ですね、
うんうん、
ありがとうございます。ちょっと時間がね、
あ、そか、
だいぶ話しちゃったんで一旦止めます、
はい、
ではありがとうございました。
ありがとうございました。